本日は我が研究所の見学会をお越しいただき誠にありがとうございます。どうぞ心ゆくまでシャーティーな音楽の世界をご堪能ください。だけどご注意を、一度足を踏み入れると引き返せなくなるかもしれません。シャーティーマットラブ略してシャバボへようこそ。はい、というわけでございまして、まずは大地に謝らないといけないですね。先月のシャーマボ10月分の更新に関しましてですが、事前のお知らせもなく、お休みをいただいてしまって、最終的に3週目を過ぎたところでようやく休止のお知らせを出すという結果になってしまいまして、大変申し訳ございませんでした。ご連絡、ご報告ですね、遅れてしまって大変申し訳ございませんでした。10月ですね、言い訳をしますとですね、想像以上に多忙でございました全くの、家にいる余裕がない日々が続いておりまして申し訳ございません。11月からはですね、また気を引き締めて頑張っていきたいと思いまして、早速ですね、初週の収録に臨んでいるわけですが、申し遅れました。その臨んでいる私が当研究所の所長、 SH1-ART シャート MC4 代 MIC ソンデビートキドピーチャーシャーティナスでカットビーナーシャート AK キドパブルでございます。よろしくお願いいたします。はい、さっきからね、咳払いなんつーの、すごく多いんですけど、風邪じゃないですか、アレルギー的なものですかね。鼻が止まんない、この季節の変わり目で急に来てるのか、来てるからか分かんないんですけど、鼻が止まんなくて、ちょっとね、個人的にもすげえびっくりしてるんですけど、寒暖差が激しい昨今でございますので、皆様もね、体調にはぜひお気をつけていただきたいところですけれども、当研究所では毎月スペシャルビジター、つまりゲストさんをお招きして、その方や企画団体の、楽曲を勝手に作って勝手に差し上げようというおもてなし押し付け型プログラムを行っておりますが、今年の6月に、当研究所の助手、崎山リミ子助手がですね、卒業して以降、ほぼほぼ毎月スペシャルビジターを招きしていない状況が続いております。そうですね。ただまあ、その特別編だったりとか夏休み編とか言ってね、いろいろ、口実をつけて、いろいろとやってるわけなんですけれども、今月はですね、楽曲テーマソングを勝手に作るというところはお休みしていくんですが、初週はちょっとですね、夏休みを気分を未だに引きずっていると言われたらちょっともう否めない部分もあるんですけれども、雑談といいますか、この10月、何をしていたのかということをですね、ちょっと報告したいと思います。楽しいやつ他が楽しくないみたいな言い方するんじゃないのね、そんなことないですよ。楽しいやついきますね。そして、2週目から4週目に関しましてはゲストさんをお招きします。こちらはですね、ちょっと今月ちょうどリリースが被る水上七海さんという方をですねお招きしての、シャーマボになりますので、こちらはシャーマボ的にも初だし、なんならシャーと喜怒哀楽の活動の中でもまだがっつりそんなに告知だったり出てきている方ではないんですけれども、実はすでにもう2曲目の発表になります。今月発表になりますので、そのタイミングもありますので、合わせてぜひチェックいただければと思います。そして、よいしょ、もちろんオーディナリービジター、つまりリスナーの皆様からのお便りも募集しております。アドレスはシャーティーアットマーク fmmatsu.com sharty アットマーク fmmatsudo.com へお寄せください。というわけで、それじゃあ今月のシャーマボ、またね、助手がいた頃のですね、体裁とはまた異なりますが、ちょっとやっていきたいと思います。ブライスメキシャーレ、ハッピーハロウィーン。というわけでございましてですね、もうハロウィン終わったっつ、11月だっつ、ね、 早いもんで11月も3日になっておりますシャーマボですが、いかがお過ごしでしょうか。それではですね、11月初週のシャーマボは、さっき言った通りね、僕が何をしてたのかっていうことをちょっと発表とかねしていきたいと思うんですけど、まあ雑談だと思って、本当にラジオみたいなもの、まあラジオなんですけどみたいなものだと思って聞いていただければなと思います。10月は、私は日本にいませんでした。いや言うてね、31日間毎日いなかったわけじゃないんですけれども、どこに行ってたかと言いますと香港に行っておりまして、今年で実はもう3回目の渡航になっておりました。なんで今年急に香港に通い始めたのかって言いますと、まずまず、何度もねこのシャーマボにも出ているんですが、私ディズニーが大好きでございましてね、もともとは今年の頭に聖地と言われますフロリダのウォルトディズニーワールドの方にね足を運ぶ予定だったんですが、まあもろもろの兼ね合いで、主に金銭的な兼ね合いでですね、ちょっと折り合いがつかないということになりましたので、まあ久々の海外、まずはちょっと海外ディズニー、周りから攻めて近場から攻めていくのがいいんじゃないかということで、香港のディズニーランドに、初海外ディズニー、久々の海外旅行という形でですね、まずちょっと足を運んでみたわけですね。で初の海外ディズニーだったにもかかわらず、その初回初日に、年パスを買うっていうことをしまして、で日本だとね年パスってすごい高いんですけどね、9万、両方のパークのやつで9万とか8万9000とかするんですけど、海外って安いんですね、比較的日本に比べて。で、香港も平日限定のパスだと1万8000ぐらいか今の相場だと、で買えちゃうんで、なんか2日3日行くんだったら全然年パス買った方が安いみたいな感じあるんですね。で、海外のパークの年パスって全て、割引があって、お土産だったり、食事の割引があるんですよ。で年パスの階級っていうことおかしいですけど、シルバー、ゴールド、プラチナっていう、3段階に分かれていて、一番安い僕の持ってるシルバーのものだと お土産も、お食事も 10% オフ、ね、あと一番いいプラチナだと 25% オフと、かなりでかいですね。とかまあいろいろその他もろ特典はあるんですけれども、そんなわけで私はシルバーの年パスを今年の1月末に渡航した時に買って、ですごく楽しかったんですね。やっぱり海外のディズニーが初だったっていうのと、やっぱり日本の雰囲気とは全然違う部分もあって、もちろん同じような部分もいい意味で同じような部分もあるんですけど、やっぱりねフードとか、フードとか、それぞれね違っていたので、それがすごく楽しかったんですね。で、それが1月で、6月にも1回渡航しまして、そして今回が3回目の渡航というわけだったんですけど、まあ、ディズニーの話はね何度もシャーマボでも話してるんで、まあって思ってるんですけど、香港という国の、気質だったり風土だったりとかねこのあたりはねかなり3回目にして、実際ちゃんと街観光したのは1月と今回の、10月の2回なんですけども、結構ね面白いなと思うのが結構ありまして、まず一つはですね、カフェ文化が日本よりも進んでるんじゃないかっていうぐらいすごいカフェ文化が多くて、でカフェって言ってもなんか大衆食堂みたいな感じのイメージでしょうか、日本でいうとね、洒落てるカフェももちろんあるんですけど、よりもなんだろうね、ざっくりなイメージなんですけど、日本の雑居ビルの中にタイル張りの昭和感のあるというかね、そういうちょっとレトロな感じのカフェレストランが結構あって、でなんか厨房とか、そんなの丸見えだし、なんなら店混んでたらもう相席がデフォみたいな、そういうような場所なんですけど、そういうところでも デフォだからもう相席がデフォだから全然もう気に留めることなくお互い食べてるみたいな、あのそんなようなあの面白いところがありまして、で香港の中でも特に有名なのは、チョイワーっていうレストラン、なんですね。漢字で書くと翡翠、宝石の翡翠の翠に、花で書いてチョイワーって読むんですね。日本語だとスイカってそのままですけど読みますね。そのチョイワーのレストランっていうのがあのミルクティーがちょっと有名で、ミルクティーにね、これなんて言ったらいいかな、カップにね顔が描かれてるんですよ。でほっぺたがハートマークで そばかすがついてて、ちょっと可愛い感じのカップがあって、これがね、チョイワーのなんだろう、トレードマークみたいな、あのスタバの女神様みたいな、あれと同じような感じですね。ロゴじゃないんだけどそういうのがあって、でこれが24時間営業の場所があったりとか、早朝深夜までやってるお店があったりとか、いろいろなんですけど、まあある意味ちょっとあの香港のソウルフードみたいなものを提供しているところですね。でここのおすすめが、まあ一番はねミルクティーなんですけど、クリスピーパンがやっぱり一番おすすめですかね。クリスピーパン、これ何かっていうと練乳ですね。ざっくり言うとフランスパンのフランスパンの耳が柔らかい感じなんだけど、ちゃんとチンされててカリカリのやつね、をなんかバター表面しっかり塗って、どちらかというとマーガリンの味がしたけど、バターしっかり塗ったところに練乳がかかってる甘いもの好きにはたまらない一品なんですけど、これがですね、まあ結構なんだろうね、シグニチャーメニューみたいな感じになってるんですけど、これとさっきのミルクティーね、可愛いカップのミルクティーで、このミルクティーがねちょっと濃いんですよ。結構濃い、なんだろう、アッサムなのかな、すっごく濃い、なんならちょっと苦味があるんじゃないかぐらいのミルクティーに、このもう甘々なあのクリスピーパンがすげえ合うっていうね、これは結構おすすめ。しかも安いんですよね。ちょっと、値段ちょっとこう覚えてないけれども、でもあ書いてあるわ、モーニングセットと一緒に頼んだら16ドル、16ドルっていうと日本円でかける14円になるので、今計算すると 14×16、14×16? そんなはずないよね。まあめっちゃ安いんです雑そんなわけないけどね。まあでも本当に安くって、なんだろう、パッと食べれるのはねすごいありがたいですね。というわけでね、ああそうだからいいのか、230円、安いね。これとかね本当にかなりおすすめなんですけど、あと空港ですね、香港国際空港到着ロビーにもう結構すぐあるんですけど、到着ロビーついて、基本的にはですね、エアポートエクスプレスって言われる、まあ、日本の成田エクスプレスみたいなもんですね、空港と市街、香港市と、あと空論とかもそうかな、主要の場所をこう電車で回ってくれる、早いやつ、早くてちょっと高いやつが、ね、あるんですけども、そこに行くまでの、到着してそこに行くまでの間にですね、香港を代表する2つのお店が、空港に入っておりまして、1つはクリスタルジェイドっていう、もうね名前からしてかっこいいよね、クリスタルジェイドって言うんですけど、翡翠ラーメンって書くのかな、翡翠はもうさっき の翡翠ですね、宝石の翡翠に、でラは手辺に立つって書く、スタンドの立つですね、に麺で、クリスタルジェイドってお店、ここがですね、これは6月に僕が香港に行った時に見たんですけど、有名なのはワンタン麺とかだったかな、なんですけど、ここの担々麺がすげーうまいっていう話を聞いて、ちょっとこれは食べざるを得ないなと思いまして、逃せてはならないと思います。 かして食べてみた。まあうまい。何がうまいかって、スーラータンみたいな味なんですよ。麺のそのね、担々のところがね。で、日本の担々麺ってもちろん辛いし、なんだっけ、チャーシューじゃない、なんだっけ、そぼろ風とか入ってて結構甘かったりするのもあると思うんですけど、甘辛いみたいな味なんですけど、本当にクリスタルジェードのね担々麺はもう酸っぱ辛いで、ちゃんと旨味もあって、ごま の風味も効いててめっちゃうまいみたいな、やつでございました。これはね、本当到着してすぐに食べれるところがあるから、すごいなんかインスタントに食べれるけど、ちゃんとしたシグネチャーメニューでもあるし、クリスタルジェイドの担々麺はすごいまず美味しかったなっていうのと、あと、もう一つですね、南京記っていうレストラン、これも先ほどの2つあるレストランの一つなんですけど、何者の何っていう字と、今日は山水に共にするの友、提供の今日に似てるけど山水みたいな、やつ、山水だっけこれ、さあ山水だ、うん、と、木は印です、印の印ですね、南京記、こここそまたね、ワンタン麺がね有名なんですけれども、うん、でワンタン麺以外にももちろんいろんなメニューがあって、自分はワンタンそのものと、あとこれ何だったかな、水餃子かなが一緒になってるやつで、これは麺はないよって言われて、いいよって言われたのに、あれ麺なくねって自分でちょっとあって気づいて、あれ麺ないっていう意味だったんだみたいなね久々の海外でちょっとビビる、きょどるっていうね、ことがありましたけれども、ここはやはりでもね、エビがプリプリでした。エビがプリプリでね、めちゃめちゃ美味しかったです。でスープがもちろんついてるんですけど、このスープも出汁がすごい効いてて、エビって海鮮、エビの風味が強いかな、うん、だってそんな記憶がありますね。そうそう、でも今でもちょっと味を思い出せるぐらい結構しっかり舌に焼き付いてると言いますか、感じでですね、すごい美味しかったですね。でもワンタン麺もはまだ食べてないので、ここはちょっと最後にというかね、今度行く時にですねチェックしたいなと思ってるんですけども、でどのお店もちょっと、ちょいはスイカは別かもしれないんですけど、南京記とクリスタルジェイドはすごいのは、ジャスミンティーがとにかくうまい。でこれはもしかしたら香港のどの店もそうかもしれないです。ヤムチャとか提供してるお店ももちろんたくさんあるんですけど、どのお店もそうかもしれないんですけど、とにかくジャスミンティーがうめえ。なんだろうね、なんでこんなうまいんだろうって、なんか何か日本と全然違うんだろうって思うぐらいジャスミンティーがすっごく美味しくって、だいたい日本のお通しみたいに、もう値段はつけられてるんだけれども提供されるみたいなやつだったりとか、お茶何しますかって聞かれて、とりあえずジャスミンって言っときゃ問題ねえよっていう、本当にハズレがない、やつなんですけど、なんだろう、しみる雑な表現ですけど、すげえしみるジャスミンティーがねありますね。これは本当におすすめ。というわけで、まずレストランとしては、もうな、香港行き慣れてる人に言わせれば、お前そんなもんしか知らねえのかって言われるぐらいのものなんですけども、ただなんだろう、まずね初心者におすすめみたいな感じで、入門編として、クリスタルジェード南京記、そしてチョイワスイカですね、これはかなりおすすめですので、よかったら香港に足を運びの際はねチェックいただければなと思いますけれども、そしてですね、もう一個香港の僕個人的に惹かれている部分、すげえいいなって思ってる部分はパワースポット、はい女子みたいなね、反応が来るかもしれないんですけれども、本当に街を挙げてパワースポット率が高いというか、もうなんかもう風土とか多分街全体がもうパワースポットっていうものに対してすごいこう優先度が高いでしょうね。例えばビル 普通のビルなんです。普通のビルっていうか、まあ、ビルなんですけど、ビルの真ん中のところだけ、ぽっかり穴が開いてるんですよ。でこれ何の穴かっていうと、龍の通り道なので、そこを開けることによって龍が通る、つまり運気が良くなるっていう、山からね、海の方にかけてちょうどそこが通り道だから、そこを開けてあげるって、でっかいビルをそのためだけに開けるんですそんなことする、日本じゃ考えられないようなことを やってのけるんですけれども、まあ、そういう風な考えが一例で出てるぐらい、すごい、なんだろう、そういうねパワースポットだったり風水だったりっていうものがね、根付いてる、国なんですね。で1月に僕が行った時に、まず、まあ、香港でも有数の お寺かな、お寺って言っていいのかな、ウォータイシンという場所がありまして、漢字で書くと黄色の大きい仙人の仙、仙台の仙ですね、ウォータイシン、ここがですね、もうウォータイシンでググると、もう大体もうここのことしか書いてないよっていうぐらい、もうお寺なんですよね、お寺なんですっておかしいね、もう有名なお寺なんで、ここに行った人大体運気上がってねって言われるぐらい、もう有名なお寺でございます。で、干支に関するその銅像があったりとか、向こうってね、これ10本セットの、日本の花火、夏に10本セットのコンビニとかで売ってる花火みたいな線香があるんですよ。でこの線香を、日本みたいにこうお供えして、で、まあ、煙かぶったりもそうだし、お祈りして、向こうなりのお祈りの方法があるので、お祈りして、こう、まあ、お参りするっていう感じなんですけど、本当にね、ウォータイシンは超有名、占い師とかも、なんだろうね、占い師のショッピングモールやっていうぐらいの一角があるんですよ。2階建てで端から端まで全部占いのブースみたいな、みたいなやつがあって、でそこに日本語話せる人とか、あと日本のなんとか占い、ヤフー占いとか、アメーバの悟りとかあるじゃないですか。ああいうところに出てくる中国有数の香港で有名な、何々先生みたいなやつが本当にいらっしゃるっていう本当に、その先生がいらっしゃったりとかで、日本語も喋れる方もいるので、日本語でね、占ってもらったりもできるんですけど、向こうって占いっていうかおみくじがあって、そのおみくじが番号で日本と同じような感じでこう引かれるんですね。でも当然僕も日本、中国語は読めないので、そのおみくじをその占い師のところに持ってって解読してもらうんですよ。でなんかどうやらこれ向こうの人も読めないっていうか、読めるけどなんかちゃんと意味はわからないみたいで、日本のなんだろう古文みたいな感じ、なんとなく意味はわかるけど正しい意味ってちゃんともう日本現代訳しないとわかんないみたいな、そういうようなものらしくって、なんで向こうの人もおみくじ引いて、その出てきたおみくじを占い師のところに持ってってもらって詳しく解説してもらうっていう、なんかそういうようなシステムが出来上がってるんですね。でここがね、パワースポットだったり、ちょっと中庭みたいな庭園みたいなところもあって、そこもすごい素敵だったりとかして、かなりね面白いんですけれども、でここがウォータイシンが一つあって、で今回のね、10月の香港旅行で行ったところがハートスートラっていう風にですね言われてるんですけど、なんて言ったらいいかな、ハートスートラですね。まあ、ここは何があるかっていうと、般若心経を石に掘った石像じゃないんだよな、まあ、石がとにかく並んでるっていう、お塔婆ってあるじゃないですか、お墓にあるお塔婆みたいな感じで、ものすごいでかいの、なんだろう、 5メートルぐらいあるかな、5メートル7メートルぐらいあるのかな、のあの高さの応答場がなんかあのエヴァのゼーレの会議みたいな感じでドーンって並んでる。でそこにそれぞれ般若心経の文言が書かれてるんですけど、まあ、それがねもうなんか行っただけですごいあここ雰囲気全然違うみたいな感じでした。でもう一発で雰囲気がね変わってるのが分かるぐらい神聖な雰囲気があって、でもともとこのゴンピンっていう場所にそのハートスートラっていうものがあるんですけれども、ゴンピンっていうのが大仏さんがいらっしゃる場所で、大仏様がいらっしゃるのでそこの回ることももちろんできるんです。でそこを見てから少しゴーッと奥の方行くと、もうジャングルクルーズみたいな荒れ果てた地があってそこを抜けた先にこのハートスートラがドドーンと出てくるっていうね、これがすごいね。神経管理っていうのかな、日本語で言うと般若心経の神経にこれ簡単の簡ですね、に簡単の簡に、林と書いて神経管理って読むんでしょうか。ハートスートラでね僕は聞きました。あと英語だとウィズダムパスって言いますね。というわけでね、ここがね本当にすごく僕はこう感動したので、で本当に言葉にできない何かこうパワーみなぎるようなものを感じて、僕は全然そんな第六感とかないんですけど、ただちょっと雰囲気違うなっていう風に思えたぐらいちょっと感動した場所なので、よかったらですねハートスートラ、まあ、ググるだけでもねいいんで、ね、よかったらチェックしてみてください。というわけでウォータイシンとハートスートラ、かなり距離は離れてるところなんですけど、バスも確かゴンピンから出てたので、ゴンピンからだったかな、出てたので、よかったらねそういうのもチェックいただければ、香港行った時はいろいろ楽しめるんじゃないかと思います。というわけで、香港話雑談会に香港話を丸々1話分使うっていうね、そんな回もあってもいいんじゃないかというわけでねやっていきましたけれども、早いもんでもう30分ですね。シャトキドパプルの、宣伝といたしましては、まずね、もう再三言っておりますが、12アクチュアリーもう11月に入ったのでですね、抗菌ナウの日ですね、抗菌ナウが入ってる12アクチュアリーは配信中ですので、ぜひチェックいただきたいのと、あとウェーブドライバーっていうね、このアルバムに入っている佐々木純平さんと、一緒に作った楽曲の、プロモーションビデオというかミュージックビデオが、ダンサーわちゃこなピーポーのお二人を招いたものがですね、上がっておりますので、ぜひこれもねチェックいただきたいなと思います。はい、そして、そうなんですね、いろいろね制作をしてるんですよ。でまだねちょっと言えないやつもあったりとかするんですけれども、1点はガリバーガールっていうね、アイドルユニットが新生で新しくできまして、先日ね10月の26かなにお披露目になったばっかりなんです。でこのユニットさんが27かですね、すごい、ね、面白くてですね、皆様の応援をもとに女の子というかそのユニットの皆さんがレベルアップしていく、で RPG みたいな感じで今ねレベル0なんです、お披露目したばっかりなんです。で例えばフォロワーさんが、公式フォロワーさんが200人増えるとレベル1に上がるみたいな、でそんな感じでどんどん皆さんとレベルアップしていって、高みを目指していこうっていう、ね、ちょっと面白いコンセプトを持ってる、ユニットの皆様がいらっしゃるんですが、そのガリバーガールズさんの楽曲を1曲まずオリジナル曲提供させていただいていて、でもう1曲、生涯派、もう再三出ております、このシャバゴでも出ております、この生涯派という、ね、茅沼千穂さんに歌っていただいた楽曲を、なんとラップパートも込みでね、ガリバーガールズの皆さんがカバーをしてくださっておりますので、めちゃめちゃかっこいいダンス付きでね、ダンス付きで、やっておりますので、もともとそのダンサーの皆様が、歌も頑張ってという感じでねやってるユニットなので、ね、ガリバーガール、我にルリーローのルルリカリリノと、ハはヤイバでガリバでガールは少女で星を入れて少女ね、白星入れて少女 ガリバーガールぜひチェックいただければと思います。物販とかもすごい凝ってるんでチェックしていただければなと思います。そしてですね、来週からのシャーマボは今月、水上奈々美さんという方をお招きして、2曲提供した楽曲1曲ずつね紐解いて、そして水上奈々美さんとはどういう方なのかっていうのをね紹介していきながらやっていきたいと思いますので、今月のシャバボもぜひぜひチェックいただければと思います。それでは、今月のシャバボはこれで終了も、また来週お会いしましょう。お相手は所長シャートエケキとパプルでございました。また来週、ペースよー。